はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、共に今日礼拝ができること、心から感謝しています。 I'm so happy that you guys are here today so that we can worship God together。 はい、ハトバスツアーですね、別にハトバスツアーの回し物っていうわけじゃないんですけど、最近の企画、すごいですね。皆さんハトバスツアー参加したことあります？はいね、すごいですよね。最近、まあ、1万円以下でね、結構いろんなところに行けるんですよね。ツアーガイドがもういろんなところに連れて行ってくれて、まあ、それぞれの場所の歴史とかこれ意味とかを、まあ、いろいろ説明してくれるわけですよね。同じように、聖書の世界も、適切なツアーガイドなしでは、私たち迷ってしまいます。初めてのところに行くには、まあ、手引きをしてくれる、まあ、ツアーガイドが必要なわけですけれども、信仰の世界あるいは聖書の稀みにおいても同じことが言えるということですよね。聖書は決して難解の読み物というわけではないですけれども、じゃあでもこの一読して全てがすぐに分かるかと言われると、そういうわけではないですよね。信仰においても正しい導き手なしでは、私たちのこの聖書の読み方というのも独りよがりな読み方になってしまうことがあります。イエス様を見出すことができません。ですので今朝はですね、このエチオピアの高官がこのどのようにして信仰に導かれていったのか、手引きしてくれる人の大切さということをね、もう一度この一緒に考えていきたいというふうに思っています。今日は、I just asked that. Have you ever joined the Hatobus tour? No? It's less than like 1万円 and you can go to many places and they have English translation as well. You're like, let's enjoy. So that's amazing. The tour guide explains everything, like all the details of history and the meaning of each place. So you need a guide, you need a tour guide to go.For the first place to really understand the meaning and the history and so on, right? The same is true for biblical reading, biblical understanding, right? The Bible is not something that you just read through and understand everything instantly. It's not that, right? Without a proper guide, biblical reading becomes a smug, egocentric reading, and we cannot find Jesus.So this morning, let us concentrate on how this Ethiopian official was guided to faith and think about the importance of someone who guides. エチオピアの高官という、ね方が出てくるわけですけれども、27節によると、エチオピアの女王、神だけの高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピアの宦官というふうに言われています。今で言うならば政府の閣僚級の人物だった。女王神だけというふうに書いてありますけれども、この神だけというのはエチオピアの女王のこの呼び名ですね、タイトル、その呼び名ですね。ですので特定の名前ではないです。エジプトの王がこの当時ファラオというふうに呼ばれていたのと同じですよね。その女王に仕えていたその高官がはるばるこのアフリカのエチオピアから、このイスラエルまで来ていたということなんですよね。何をしに、わざわざねイスラエルまで来ていたんでしょうかね。政治の女王 の話し合いのためだったんでしょうか。それとも女王の言いつけで、何かこの買い求めるためだったんでしょうか。そのどちらでもなくて、神を礼拝するためだったんですね。27節のその後のその最後のところによると、エルサレムに礼拝に来て帰る途中であったというふうにあるように、まあ、この人はその作り主なる神様を礼拝し、神様を求める人だったということがわかります。彼は熱心な礼拝者でしたけれども、当時はですね、そのユダヤ人ではないために、この 神殿の中に入って礼拝する、あるいはこの捧げ物を捧げる、祭壇に捧げるなんていうこともユダヤ人じゃないためにできなかったわけですよね。異邦人の庭にまでしか入ることが許されなかったわけです。にもか、しかもですね、彼はこの宦官でしたので、旧約の律法によるとこういう人は神に仕えるということが許されなかった、けれども彼は諦めませんでした。彼は、忍耐強く神を求め続けたんですね。まあ、これが一つ目のポイントです。一生懸命の交換は忍耐強く神を求め続けたということですね。立法の壁があったとしても、彼は神様の恵みを信じていつか神様に受け入れられるだろうということを願い求めていました。信仰の導きを求める人にもこうしたガッツが必要です。一度礼拝の前に出たんだけれどもメッセージがよくわからなかったのでもうよそうとかですね、あるいは教会に来て人々の輪に溶け込めなかったからもうやめてしまおうと考えずに分かるまで食らいついていく、信仰をつかみ取るまで諦めないっていったそのガッツ、そういう気持ちが大切です。ヘブライの10章の36節にこういう言葉がありますね。これヘブライの10章36節、ご一緒に声に出して読んでみましょう。3、はい、神の心を行って約束のものを受けるためには忍耐が必要なのです。アーメン。本当に良いものというのは簡単には手に入りません。それらを手に入れるためには忍耐が必要です。信仰と神様の導きというのもくじけず諦めず、導きを忍耐強くこの求め続けて祈り続けていくということが必要です。神様は求めるもの、求め続けるものをにお与えになるというふうに約束しておられます。 Verse 27 says, And there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all treasure. Candace, it's not a specific name, it's a title of the queen of Ethiopia. And it's just like the pharaoh, you know, the king of Egypt was called as pharaoh. And such a high-ranking official who is serving the queen came all the way from Ethiopia, Africa, to Israel to worship God. He was a passionate worshipper, but because he was not a Jew, he was only allowed to enter the Gentile garden, even when he went to a temple in Jerusalem. And he was not allowed to enter the temple and even give the offerings on the altar. He couldn't. Moreover, because he was a eunuch, according to the Old Testament law, such a person was not allowed to serve God. But he didn't give up. He never gave up. He kept seeking God patiently. That's the number one point. He kept seeking God patiently. Even if there was a wall of the law, he believed in God's grace. And someday he saw to be accepted by God. And those who seek his guidance need this kind of guts. Hebrews 10:36 says this. Let's proclaim this together. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. So, good things are not easily available, and you need endurance to receive them. And as for God's guidance, It's important to keep praying, keep seeking his guidance without losing heart or giving up. And God promises to give to those who seek him, who keep seeking. エチオピアの高官から学べる2番目のことをいきますね。それは彼が謙遜に助けを求めたということです。謙遜に助けを求めた。エチオピアの高官ですね、このエチオピアへの帰り道、この馬車にいられながらイザヤ書を読んでいたというふうに今日の箇所に書いてありました。そこに見知らぬ人が駆け寄ってきて、あなたは読んでいることが分かりますかっていうふうに言ったっていうふうに書いてありました。皆さんだったら、見ず知らずの人がですね、突然こんな質問を、この聖書を出てですね、突然こんな質問、この浴びせてきたらどういうふうに思うでしょうかね。まあなんて失礼なやつだろうね。ずずしい余計なお世話だなんていう感じにね、思うかもしれませんよね。けれどもエチオピアの高官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうというふうに言って、フィリポにこの馬車に乗ってですね、一緒に乗って一緒に座ってくれるようにというふうに頼んだということなんでしょうね。エチオピアの高官というのは地位も身分もある人物でした。エチオピアの財産全部管理してたというふうにあるぐらいですからね。しかも、当時その聖書の写しを持っているほどお金を持っていた、それほどの財産を持っていた人だということも分かります。彼の乗っていた馬車というのも、おそらくそうした彼の権威を象徴する、まあ、このゴージャスな、豪華なものだったろうと思われます。けれども彼は自分の地位とか、あるいはこの身分、そういった財産を誇ることなく、フィリポを自分の場所の中に招き入れているんですね。信仰を求める人、神様の導きを求める人にもこのような謙遜さ、謙虚さというものが必要となります。 The second thing we can learn from this Ethiopian official, he humbly sought out hopeThis Ethiopian official was reading the book of Isaiah on the way back to Ethiopia in his chariot. Then the stranger rushed there and asked him, "Do you understand what you are reading?" And yeah, if you are him, what do you think if someone asks you this kind of question? Do you understand what you are reading?You might think, oh wow, what a rude guy, it's none of your business. But this Ethiopian official was a man, he said, how can I, unless someone guides me? How, you know, and asked Philip to come up and sit with him in the chariot, right?And when you think about him, this Ethiopian official was a man with a status and a high position. He had enough property to purchase a very expensive copy of the scripture at that time. Okay? And the chariot he had must have been a very gorgeous chariot, the symbol of his authority. But he invited Philip into his chariot, without boasting his position or status or property he had, right? Well, same is true for us. Those who seek faith and God's guidance need such humility and humbleness. エチオピアの高官ですけれども、聖書についての全くの初心者というわけではありませんでした。彼はイザヤ書の53章まで読み進めていました。お古場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、口を開かない、癒しめられてその裁きも行われなかった、誰がその子孫について語れるだろう、彼の命は地上から取り去られるからだ、 っていう箇所で、この彼って言われているのは一体誰なんだろうっていうね、そういう質問を持っていたわけですよね。エチオピアの高官は、どうぞ教えてください。34節でね。預言者は誰についてこう言ってるのですか？自分についてですか？誰か他の人についてですか？というふうにピリポに質問していますけれども、まあこれは的確な質問、まとめた質問でした。聖書を読み始めた頃ばかりの頃というのは、何かこの分からないことありますか、質問ないですかっていうふうに聞かれてもね、どこか分からないのかが分からない、何を質問していいのかが分からないもんですよね。エチオピアの高官がこうした的確な質問ができたのは、彼がある程度聖書を知っていただから、知っていたからというふうに思われます。けれどもエチオピアの高官は、私は少しは聖書を知っているっていうふうに慢心することなく、かえって手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうというふうにフィリポに助けを求めているんです。そしてフィリポから、イザヤ書53章はイエス・キリストのことについて語っているんだということを学んだわけですよね。イザヤ書53章に描かれていたのはイエス・キリストの十字架だった。イエス・キリストが私たちの罪のために打たれ、罵られ、傷つけられ、命さえも捧げてくださった。そこで35節、フィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたというふうに書いてあります。そういうことができたわけですよね。ですのでエチオピアの高官は謙遜に助けを求めることによって聖書の中で一番大切な救いのメッセージを受け取ることができた、自分のものとすることができた、彼が最も必要としていた神様の言葉を受け取ることができたんです。謙遜に求めたからですよ。 Ethiopian official was not a beginner of the Bible. He had read up to chapter 53of the book of Isaiah. Then he asked Philip, about whom I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else? The reason why the Ethiopian official was able to ask such a precise question was that he knew the Bible to some extent.But the Ethiopian official was not arrogant that, oh, I know the Bible for a bitch. He didn't do that, but he asked Philip for help. How can I? Unless someone guides me. And he learned from Philip that Isaiah 53 was talking about Jesus Christ, right? So, verse 35, then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. The Ethiopian official was able to personalize the most important message of salvation by humbly seeking help. And he was able to receive the word of God he really needed.はい、聖書は、人生の地図、信仰のガイドブックというふうにも呼ばれますよね。聖書は人生の地図、信仰のガイドブックというふうに呼ばれます、けれども地図があったとしても、地図がたとえあったとしても、自分がその地図のどこにいるのか、あるいは、どの道を通ったらいいのか教えてくれる人が必要です。信仰のガイドブック、聖書が信仰のガイドブックであったとしても、どんな時にどこからインストラクションを引き出していけばいいのか、それは先に聖書を学んで聖書に導かれている人から学ぶ必要があります。神の前にも人の前にも私たち謙虚になって聖書を学び、真理を求めていきたいと思いますね。その時私たちは初めて成長していく、今のままじゃなくて成長し始めていくことができるわけですよね。
Well, it's said that the Bible is a map of life and a guidebook of faith. That is true. But even if you have a map, you need someone to teach you where you are on the map and what path you should take. Even though the Bible is a guidebook of faith, you need to learn when and where to draw the instruction from someone who knows the Bible and who was led by the Bible. Let us be humble before God and before other people so that we can start growing. We don't have to be the same forever. We want to grow. God wants us to grow, right? But we need humility to learn from other people and from God.
はい、エチオピアの高官は熱心な求めを神様に対して持っていました。真理に対して謙遜な、その態度、姿勢を持っていました。そして第3に、彼は明確な信仰の決断をした人でした。彼は明確な信仰の決断をした人でした。彼はフィリポからイエス・キリストのことを聞いたわけですけれども、そのことを聞いたときにすぐにイエス・キリストのことを受け入れて信じました。そしてフィリポに、はい、バプテスマですね、洗礼バプテスマを願い出ています。エチオピアの高官はフィリポが彼のために特別に使わせてくださった人だということを悟ったんでしょうね。そしてもう一度このフィリポに会えるっていう保証はどこにもない。彼にとって信仰を持つ機会っていうのはまさにこの時、このタイミングだったんですね。聖書2箇所、第2コリントの6章2節、これもご一緒に宣言してみましょう。3、はい、今こそ恵みの時、今こそ救いの時です。アーメン。もう1箇所、ヘブライの手紙の、3章7節から8節、これもご一緒にどうぞ、はい、今日あなた方が神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に背いた時のように心を温めにしてはならない。アーメン。最初に、信仰というのはに、その忍耐深くならなければいけませんよというふうに、言いましたけれども、それはいつまでも決断を先延ばしにするという意味ではありません。神様が与えてくださった機会を逃さず決断するっていうことは信仰にとってとても大切なことです。信じたいっていう気持ちですね、信じたいっていう気持ちの中にはすでに信仰が芽生えています。信じたいを信じますにするのが決断です。エチオピアの高官はイエス・キリストへの信仰を言い表してバプテスマを受けることによってこの決断をしたわけですよね。神様は心の中で信じたいって思うだけではなくて、それを信じますっていうふうに心で、口でですね、心だけではなくて口で言い表すことを望んでおられます。バプテスマっていうのは私たちが心で信じて口で告白したことが生活に現れていく第一歩ですよね。
So, the Ethiopian official had a passionate desire for God and he humbly sought that truth and thought he was a man who made a clear decision of faithWhen he heard about Jesus Christ from Philip, he immediately believed and accepted Jesus Christ. And he asked Philip to baptize him. And this Ethiopian official probably recognized that Philip was a special person God sent to him. And there's no guarantee that he could meet Philip again. And this was a very timing.For him to have faith. I give you two verses here. 2 Corinthians 6:2. Let's proclaim this together. Behold, now is a favorable time. Behold, now is a day of salvation. Amen. And one more. Hebrews 3:7-8. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. Amen. faith has already developed in the mind of I want to believe. Decision is switching from I want to believe to I believe. The Ethiopian official made his decision by expressing his faith in Jesus Christ, and he got baptized. The baptism is the first step of revealing what we believed with our heart and confessing what we confessed with our mouth in our lives. It's the first step.
聖書の39節以降の最後のところですね、39節、40節のところによると、エチオピアの高官がこのバプテスマを受けた後、聖霊様がこのフィリポを別の場所に移動させたということが書いてあります。フィリポには別の使命、別のミッションというものがあったんですね。エチオピアの高官というのはずっと彼についていくことはできませんでした。エチオピアの高官は再び一人で旅を続けました。でもその心は喜びにあふれていたということが書いてあります。フィリポいなくなっちゃったんです。一人になっちゃったんです。でもその心は喜びに満たされていた。この喜びというのは、この信仰の決断によって与えられる喜び、聖霊による喜びです。エチオピアの高官というのはフィリポに帰って、この永遠の同伴者である聖霊様をいただいた。そしてその聖霊様による喜びに満たされて旅を続けていくことができたというふうに書いてあります。
After the Ethiopian official was baptized, the Holy Spirit moved Philip to somewhere else, to another location. Philip had a different mission, so Ethiopian officialcouldn't follow him forever, but he continued to travel alone again. But his heart was filled with joy. He was rejoicing, and this joy is a joy given by the decision of faith, the joy of the Holy Spirit, right?And this Ethiopian official was able to continue his journey filled with joy of receiving the Holy Spirit. Philip was gone, but the eternal companion, the Holy Spirit, was with him forever. That's why he was filled with the joy. Okay, you need a guide, but the guide will be gone, maybe gone.But you may be apart, but you can still continue your journey because the Holy Spirit is with you.
はい、私たち確かに導き手が必要なんですけれども、導き手がいなくなったり、導き手が死んでしまったり、他に教会に異動になってしまったとき、皆さんどうするんですかということですよね。そのために永遠の同伴者である聖霊様が与えられてるんですよ。だからこそ、この中国の宦官も一人になっても大丈夫だったということですけれども、まだ話続きがあります。最後にこの話をして終わりたいというふうに思います。2000年経って、今日このエチオピアという、北アフリカにある国ですけれども、約 65% 以上がクリスチャンだというふうに言われています。 65% 以上、この国の多くの人たちは自分たちのことをネイティブクリスチャン、あるいはコプト教徒クリスチャンというふうに呼んでいます。つまりどういう意味かというと、自分たちのルーツは今日出てきたエチオピアの高官のところまで遡ることができる。つまりこの人こそがエチオピア教会の礎、北アフリカの、キリスト教の父となったんではないかということなんです。エチオピアの高官はフィリポによって信仰に導かれました。そして今度は他の人たちを導き手としてエチオピアでたくさんの人たちを会員してね、エチオピアの国をここまで変えていく、その礎となったのがこの人じゃないかということなんです。一人の人の力は分かりますかね。 So today
So today, 2,000 years later, about 65% of Ethiopia is Christians. And many of those Christians call themselves as native Christians or Coptic Christians. In other words,
their roots can be traced all the way back to this man in today's passage.
This man became the cornerstone of the Ethiopian churches and the father of Christianity in North Africa.
Can you see the power of one person combined reality?
This Ethiopian official was led to faith by Philip. And then, after that, he became the person who led other people in his nation.
現代において、多くの子供たち、あるいは若者たちが道を失って、迷っているわけですよね。彼らを正しく導く導き手を必要としています。彼らを手引きする人が少ないんですよね。手引きする人がなければ、どうして分かりましょうっていう声が聞こえてくるようです。
私たちも彼らを手引きする人にならなければなりません。
そのためにもまずは自分自身が変えられて、自分自身が熱心に神様を求める、謙虚に神の御言葉を従っていく、そして、明確な決断ができる、そういう人になっていく必要があるわけですよね。まずは私たちが、神様を求めて、真理を謙虚に求めて、信仰を求めて、清さを求めていく、成長を求めていく、そういうものに、ありたいなというふうに思います。
Well, today, many children and youth get lost their ways.
There are few people who can guide them correctly. Few people.
It seems that we could hear a voice saying, how can I unless someone guides me?
We must become the guide to some people.
We must become the guide for them.
In our workplace, in the church, everywhere we go, in our family.
But in order to do that, we ourselves need to be changed first.
We need to be the person who really seek God honestly, worshiping God first and foremost. Seek the truth humbly,
and decisively. And seek the truth, seek the faith, seek the guidance of God, and seek purity. Let's pray. お願いしましょう。
お父様、私たちの周りに手引きする人を与えてくださって、真理へまた信仰へと導いてくださって来られたことをありがとうございます。どうぞ私たち天の御国を目指して信仰の旅路を続けている私たちに、どうぞ良い導き手を与えてください。私たちを導き続けてください。また導かれるだけでなく、私たち自身も他の人たちにとっての良い導き手となれることができるように、神様助けてください。手引きをしてくれる人がなければ、どうして分かりましょうという声に応えることができるようにしてください。どうぞ子育てをしておられる親たちに、子どもたちを導く力、導くことのできる知恵を与えてください。私たちどうぞ導く者にも導かれる者にも熱心さを与えてください。あなたをもっと求めたいです。もっと謙遜にさせてください。砕いてください。固くなさがあります。高ぶりがあります。どうぞ砕いてください。そして信仰の決断を与えてくださって、聖霊様の導きによってこれからも導き続けてくださいますようにお願いいたします。
Father, thank you so much for placing many guysin our lives and leading us to the truth and faith. Help us and give us a good guide and continue to guide us as we continue our faith journey toward the kingdom of heaven. And not only that, at the same time, help us to be the good guide for other people. Help us to answer to the voice, how can I, unless someone guides me? Those who are raising the children, give parents the wisdom and energy and power and love for you, so that they will be able to guide their children and family as well. Father, give us the eagerness, humility, humbleness, decisive faith, and help us follow your guidance, the guidance of the Holy Spirit. In Jesus' name, イエス様のお名前によってこの祈りを捧げします。アーメン。アーメン。